で今日私は久しぶりに病院の方に行かせていただいて、診察を受ける予定になっております。ここまでね、2月の25日に退院して以来、4ヶ月とにおかげをいただいておりまして、日々元気でこのご縁にお使いいただいておりますことが何よりのことだと思います。と同時に、振り返りますと、私がこの入院させていただいたのは昨年の場合もですね、今年の場合も、入院するつもりも予定も全くなかったんですけど、病院に行きましてお医者さんが診察してすぐ入院しなさいということでございまして、まあ、正直、診察を受けるときはいつもそういう不安感がありますね。今日入院しなさいと言われるのかもわからないなというか、これ否定できないわけですね。まあ、予感的にそういうことがあるかもわからないなというのはありましたけどね。まあ、今日も入院させられるとは思っておりませんが、まあ、どこかにそういうですね、ひょっとするとというのはやっぱありますね。2度ありましたからね。2度あることは3度あると申しますが、私としてはそういうことがないように、まあ、願っておりますし、まあ、そこはですね、まあ、できることならばそういうことがないようにという思いはやはりありますね。で、教祖様は我が身が我が自由にならないものであるということをおっしゃっております。本当にそうだなと思いますね。我が身と言いますけど、我が身というのは自分の体なんですよね。自分の体ですから自分の思うようにしたらいいんですけど、そうならないということをおっしゃってるんですね。まあ、元気がいい時、健康な時にはね、みんな、何でもできるんだというようなそういう気持ちを持っておりますが、病気をしたり怪我をしたりしますとそうはいかないということを思い知らされるわけですね。まあ、そういうその我が身というそういう自分であるということをですね、しっかり悟らせていただかなければならないと思いますね。と同時に、そのそういう自分であるからこそですね、今日一日をいただいておることをお礼を申さねばならない、そして大切にしなければならない、少しでもお役に立つ人にならせていただかなければならないとこう思いますね。先日おとついの日にですね、気仙沼プロジェクトといいまして、東北支援のについての、まあ、会議が協会であり、まあ、新次先生はじめみんな若い人たちがね集まってくれまして、今年の支援活動をどうするかという、ね、相談があったんです。で、私も途中まで食事の時は一緒だったんですが、私はこちらの夜の御用もありますし、あとは皆さんがね、いよいよにしてくださいということで、私は中座をしたんですけどね、まあ、結局どうするかということは結論が出てないというふうに昨日聞きました。まあ、今ちょっとどうですかね、東北の状態、被災地の状態が変わってきてるということがあるんですね。仮設住宅が、撤収され始めてるということ。それからそれぞれ仮設住宅住まいをされてた方が家を建てたり、国の住宅に移ったりですね、されてるという非常にこう移行期といいますかね。そういう時期なので、去年までのように仮設住宅に行くと集会所に人が集まってくださるということではなくなったんですね。ですから、こちらからせっかく支援に行ってもそれがどうなるかということがこう確認しづらいところがあるんですね。でもう一方でご存じのように熊本の地震がありまして、熊本にも支援に行きたいなという思いを持っている人もあるんですね。まあ、そういうことを含めて相談をしたそうですが、結局結論が出なかったらしいんですが、まあ、それは別に結論を慌てて、ね、出す必要はないと思うんですね。昨日私はテレビを撮りましたら、 東北のね、あの原発の近くの浪江町、浪江町というところが、紹介されておりました。あの長い間、避難地域に指定されたところですね。でその避難解除されて、住民の方たちが一部帰っていらっしゃるんですが、ほとんどの人は帰ってないんですね。で帰ってみたらですね、もう、イノシシが町を確保してるんですね。100キロぐらいのイノシシが町を確保してる。それからアライグマがですね、その人間が住んでいないのいいことにその空き家にですね、天井裏に住み着いて大繁殖してるんだそうです。まあ、そういうようなこと、ね、それから学校も今閉鎖されておりますから、子どもたちは全くいない。20歳以下の人たちは誰も帰ってきてないんです。つまりあのこのように放射線に一番影響を受けるのは若い人ということですね。まあ、そういう状態ですから、まあ、その中に帰ってきたご夫婦が紹介されていましたけどね、70歳代のご夫婦がね、やっぱりその避難中にあちらこちら知り合いのところを転々としてお世話になったけれども、我が家が一番いいということで帰ってこられたそうですが、帰ってきても行ってみたら周りに誰も人がいない。自分たち夫婦と犬だけの暮らしが始まったそうですね。で一生懸命こう花を植えたりされておりました。大変なことだなと思いましたね。で我が身が自由にならないっていうのはそういうことも含めて言えるんですね。自分が生まれ育った先祖代々長年続いてきた土地に突然住めなくなるという、そういう災害が起きたんですね。そういう方たちのことを思うとね、大変だなというふうに思わせてもらいます。で私たちはね、昨日も多少雨が降ったりしましたけど、ちゃんと雨をしのぐ家で済ませていただいて朝を迎えることができましたね。今日も平穏な無事な一日を始めることができましたね。先ほど神様にお礼申しましたように、昨日夜中昆虫も火難盗難地震風水害などもなくおかげをこむりありがとうございますと、お礼を申さずにおれないですよね。そして今日の一日ですね、通らせていただくことができるようにということですが、その一日をどう過ごすかというね、先ほど申しましたように東北支援のね、その打ち合わせをするときに私のいとこの息子が来ておりまして、今学校の教頭してるんですよね。そのいとこが突然ね、いとこの子が言い出したんです。先生、僕はあの定年退職したら学院入りたいですって、ね、つまり金光教の教師になってお役に立ちたいということをですね、あの突然でしたけどそういうことを表明してくれました。私とても嬉しく思ったんですね。人間はこの生きているということをどういう意味を持って自分が、そのことを生かすことができるかということですね。まあ、あの平凡な、ね、生活を送ることも結構なことですけどね、何かお役に立ちたいという気持ちがですね、そのいとこの子のその気持ちの中に伺えるわけでしてね、私は大変ありがたいことだと思いましてね、ぜひそれ願いが実現できるようにと願っております。それぞれ自分のいただいた命ね、さっき申しましたように我が身は我が自由にならないんですけども、今私たちはこうして自由に使うことができる、その自由に使うことのできる我が身、我が体、人生をですね、どういうふうに自分が生かすことができるかというのは、これも自分にかかっていることだと思うんですね。いろんなその国の人たち、いろんなそういう被災者の方々のことを思いますとね、なんと私は恵まれているんだろうか。ね、まあ、そして、2度入院ということはありましたけども、ね、しかし今自分自身がこうして 自分の御用の場をいただいて、その尊い神様の御用にお使いいただいているということは本当に幸せだなと思うんですね。どうぞ皆さんも今日一日を一層大切に、人のため人のために少しでもお役に立つ一日にしていただきたいと思います。